ワークの
V トーキラジオ。
箱根駅伝の青山学院大学の優勝の興奮が冷めやらないうちに、東京ドームではライスボウルが行われ、アメリカンフットボールの日本一が決まったわけなんです。今回はね、富士通フロンティアーズが関西学院大学ファイターズに38対14ということで圧勝という形だったんですけども、その昔1980年代はね、レナウン・ローバーズが京都大学ギャングスターズや日本大学フェニックスなんかにね、40点差くらいの差をつけられて負けていたという歴史もあるんですよ。そんなね、歴史を知っている私にとっては社会人も強くなったななんていうような気がしますけど、まあもっともそれぞれのね、チーム外国人がいるっていうことが大きな実力の差にもなっているのかなっていうような気がします。そんなことからライスボールのね、存在意義がちょっと今問われているようになっていますけども、この辺ね、もうちょっとやり方を変えていただいて、今後もね、いつまでもライスボールが続いていただくことを願いたいと思います。なんせ私みたいにたまにしか見に行けないものにとって、こういう大きな試合っていうのはとっても大事ですから。この番組は鈴木 V ストローム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、毎年この1月になると勉強とこの V トークの配信で時間の配分がうまくいかないで焦っている私黒岳が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第146回のお話は、黒岳が大株主だとこんなバイクを作るようにと株主総会でぶち上げるぞ。さて、今回のお話ですが、いよいよ2020年最初の放送でございます。明けましておめでとうございますと言った方がいいのかな、末のうちということを考えるとそれでもいいのかもしれません。一つ今年もよろしくお願いしたいと思います。ということで、お正月ということで初夢気分満載なんで、もし私黒岳が宝くじ10億円の当選金すべて独り占め&ラスベガスで大儲けして、ファンドを立ち上げて日本4大メーカーの全部筆頭株主になったら、こんなバイクを作るようにと株主総会でぶち上げるという初夢の大手でね、お話を進めさせていただきたいと思います。がしかし、いかんせん私のね、薄い知識ですので、いやいやそれ違うだろうというふうに感じる方が大多数だとは思われるんですが、ぜひそこはね、スルーしていただいて、ちょっとだけ耳を貸していただければと思います。ではまずは川崎からね、川崎重工から言いたいと思いますが、川崎重工買い占めで本当大変でしょうけどね、川崎ではですね、まず250の4気筒忍者 ZX25 でいいのかな、 ZX250、 まあその辺はちょっとあれですけど、これを出すということですけど、株主の黒額としてはここはやっぱり2号ではなくて400の4気筒で行ってほしいと考えます。そして社名はですね、やっぱり忍者、これではなくてですね、ここはあの Z ということで、どうでしょう。そうですね、 Z400FX の復活でございます。もちろん Z400FX を名乗るわけですから、あの池江ライト今流行ってますけども、これはやめていただきたいですね。ネイキッドはネイキッドらしく丸型ライト、まあもちろん電球の方は LED を採用していただくのは意義はありませんけども、カラーはですね、濃紺に赤の細いライン、これをですね、角張ったタンクに入れていただきたい。そしてもう一色のボディカラーはシルバーでいいかな。まあこの辺はね、もう一色の方は、でも赤の方もいいかまあちょっとあれですけども、別にいいやっていう感じもしますけど、緑はやめてくださいということでございます。まあ形的には堂々とした 400cc という形で復活させてもらいたいですね。まあ、ゼファーの復活の方が売れるかもしれませんけども、やはりここはゼファーという名前よりも FX、 そう、それこそ Z400FX なんです。まあ勝手な思い込みなんですけど、 これ絶対売れると思うんですけどもね、ある一定の年齢以上のファンにとってはそれじゃダメなのか。でもね、やっぱり4気筒ですから、4気筒の400っていうの欲しいじゃないですか、川崎からね。その時には忍者はやめて、やっぱり Z でいきましょうよ。よろしくお願いします。それとですね、 AR50、 またの名をカマキリ50の復活ですね。さすがにこのご時世ですから 50cc を出せとは私も言いません。排気量は125にアップしていただいて、フルサイズの125で AR125 として復活させていただきたいですね。1983年、何でもケッチの125の後継者として AR125 が出ているんですけどもね、それとはまた別でございます。ゼロ半のね、ゼロ半っていうと変か50cc がね、ものすごく流行った時ね、大きいフルサイズ50ということでやった時にね、 MB5、 まあ後からも出てますけど、 MB5 だ、 AR50 だ、 RZ50、 ガンマ50もあったか、まあそういうのとね、復活という形で AR50 をね、125にアップしていて復活させてもらいたいですね。鈴木の GSR125、 ホンダの CB125R との125戦争をぜひ広げてもらいたいと思っております。まああと私、その時の4大メーカーの株主となったんですから、国会議員に働きかけて免許制度を変えていただいて、125の免許を1日で取得できるようにしてあげましょう、ね、高校生でも簡単に免許を取れる環境にするっていうのが大事でございます。そこで川崎からの AR125 どうですね。ですから川崎からは Z400FX と亀切125と AR125 の復活を株主総会でぶち上げてみたいと思います。さて続きましてはヤマハですね。今の中山バイクラジオさんのこの間の放送じゃないですけどね、宮城さんのちょっと発音を真似てみましたけど、ヤマハでしたっけ。まあでも普通に言うとヤマハなんですが、こちらの方では株主としてはやっぱり内見の250、もしくは内見の400を復活じゃないですね、発表させてもらいましょう。先日のモーターショーでも見てきましたけどもね、またどなたか言っていらっしゃいましたけども、大きなトリシティでなく小さな内見が欲しいというね、意見もありましたけど、こちら大賛成でございます。まあ、実際見てきた大きなトリシティの方がね、デザインもなんか、もっさりだなというような気がしたもんですから、ちょっとヤマハらしくないじゃんというふうにも思ったんでね。あとやっぱり走りでしょう。トリシティと内見では違うでしょうからね、ここはやっぱり内見でビシッとね、LMW で峠に行こうっていう形でね、ヤマハから出してほしいですね。まあそんなと車検のことも考慮に言うと、やっぱり内見250がいいかな。ただ内見になると整備は YSP じゃないとダメなんでしょ。まあ気候が難しいっていうのがあるもんですから、そこは販売台数拡大のネックになってくるかもしれません。まあせっかく250にして買いやすくなっても販売してるところが少ないのではちょっと問題でしょうけども、まあ会社に比べればまだ販売網がしっかりしてるから大丈夫かなっていうような気がしますけども。あとヤマハだとテネレ700も出てくれますし、あと何があるか、あれだ、トレーサー700だ。トレーサー700の国内販売も要求しましょう。これはね、大株主として余ってらんない問題だと思います。まあ、トレーサー900と被ってしまう心配もありますし、国内のアドベンチャー熱も考えると、トレーサー700を出してしまうのは禁断の果実かもしれないんですけども、あの軽量にして回転の良いあのエンジンでしょ、そこにアドベンチャーのカスタムが入ってくるわけですから、やっぱりこれ絶対売れますよね。まあ、そうしたと我が鈴木 V ストロームがちょっとやばくなってくるというような気がいたしますけども、それはそれとして、やっぱりヤマハではね、内見の250とトレーサー700の国内販売を株主総会ではぶち上げてみたいと思います。さて、続きましては私の持っております V ストロームを出してくださっている鈴木さん。鈴木さんはね、これはハスラー50の復活はいかがでしょう。まあ、これもね、先ほども言いましたけど、 50cc での復活っていうわけにはいきませんので、排気量の方は 125cc に上げますけど、今原付2種ね、こちらで本格的なサイズのオフロードトレイルってなかなかないような気がいたしますんで、いいじゃないかなというような気がいたします。まあハスラーという社名を車に持ってやれちゃいましたからね、ハスラーってわけにはいきませんので、ここは思い切ってスズキ DRZ125 でいきませんか。 まあ、これで、ね、行くならね、林道に行くにも良さげな気がいたします。軽いからこけても大丈夫でございましょう。実際今原付二種のねオフ車って考えてもこう浮かばないじゃないですか。まあ、川崎のところでも言いましたけども、免許を気軽に取れるようにしてあげてね、オフ車も楽しんでいたら高校生にねやっていただくということで、キャンプがこれだけブームになっております。それだけ流行ればね、林道ガールなんちゃるもんも出てくるでしょうから、そうなるとおじさんたちがおじさんホイホイという形で林道にも行くようになるでしょうから、そうなると DR ね、DRZ125 もどんどん売れるんじゃないのかななんていうような気がいたします。あともう一台はですね、 GT38 でしょうね、 GT380 ねえ、水冷2サイクル日産気筒 380cc で復活なんていうのは言いません。そんな野暮なこと、このご時世4サイクルで構いません。しかしやっぱりここは3気筒で、あの4本マフラーね、3気筒なのになんで4本なんだなんてあの頃はよく思いましたけど、そしてサイドのね、どこに輝くあの GT の文字、 G が小さくて T のねあの辺が大きくて38が小さいと、これですよ。そもそも昔の GT38 もね、スピードを争うのではなく、なんかツーリング向きとして開発されたマイルドな3気筒であったと聞いております。まあ、私のイメージだとだいぶ違うんですけどね。あとずっと引っかかっていたんですけど、この GT38 を主人公にした連載漫画があったということがやっと分かりました。題名は暴走ハンターという作品らしいんですけどもね、週刊少年ジャンプにて連載されてたようなんですが、週刊少年ジャンプっていうのはバイク漫画の人気はいまいちだそうで、ですぐ打ち切りになってしまったようなんですが、この作品の驚くべきところは、この作者の方が作った次の作品があの名作よろしくメガドックだったということなんですね。でまさかあのよろしくメガドックを書いた人はその前はバイクの連載をしてたとは思いませんでしたけども、まあ、あのこのバイク漫画が成功していたら、あの名作よろしくメガドックが生まれなかったことを考えると、運命のいたずらって怖いですね。そうそう、実はですね、もう一作名前が出てこない漫画があるんで、ちょっとこの方を聞いていらっしゃる方にご協力をいただきたいんです。多分ですね、週刊サンデーだったと思うんです。週刊少年サンデーね、あの赤いペガサスって覚えてますか？ F1 の出てたやつなんですが、あれと同じような時期だと思うんですけどもね、やっぱりバイク漫画がもう一つあったんです。それがですね、ちょっと詳しい経緯は覚えてないんですけども、その乗っている主人公が世界グランプリに挑戦するんです。プライベーターチームでね。だけどもなぜか日本の4大メーカーが協力して1台のマシンを作って走るという壮大な漫画なんですが、しかも走行中にガラガラとわけのわかんない音が発生しましてね、よそのチームからサイドワインダー、ガラガラヘビって呼ばれているぞって話はね、メカニックさんがするなんていうような笑い話のところがあったんですけど、その後4大メーカーの総力を結集して、そのガラガラ音も消えてマシンの性能も向上してっていうことで優勝する、そんな漫画なんですけどもね。そのガラガラヘビがサイドワインダーって知ったのは、こう私この漫画で知ったんですけど、この漫画の題名が思い出せないんですわ。どなたか覚えてる方いらっしゃいますかね。なんせ本当に一瞬だった、短い話だったんでね。さっきの GT38 が出てくる暴走ハンターではないのは確かだと思うんですけど、まあそんなね、漫画のイメージや近くのお兄ちゃんたちのイメージで GT38 があちら向きっていうのは、まあさては置いといて、まあ今あの GT38 がねあちら向きだと言いましたけど、同級生のお兄ちゃんが乗っていたのは GS400 アップの絞りハンドル、カラーはエンジンペイントされていて白いアンク抜きのシートだったっていうことを考えると、GT38 のやんちゃなイメージは漫画とかそういうテレビのせいだったのかもしれませんね。まあ過去に乗ってたわけではないので何とも言えませんけど、まあそういうことで鈴木はハスラー125ならぬ DRZ125 と GT380 の復活をお願いしたいということです。いかがでしょうか。さて、続きまして鳥を飾るのはホンダでございますが、これがね実は難しいんですわ。マーケティングお上手じゃないですか。欲しいところに手が届いているという現実がありますよね。だってモンキーだってね、ちゃんと125にして大きくなって出てきたし、今度ハンター株もね出てくるかもしれないということを考えると、現行ラインナップでこう抜かりがないのがホンダさんじゃないですか。 まあそうやって考えると今考えてみるとホンダで足んないところってアドベンチャーが 400X しかないっていうことを考えるとね、そこのところ250が出てきちゃったらって考えると本当に隙も何にもないメーカーになってしまうんです。 CB シリーズは完璧だし、まあ本当にないですよね。こう考えたいんですけどもね、でずっと考えていたんです。なんかねえかなっていうふうに一つだけありましたよ、盲点が。それはね、クルーザータイプ。レベルがあるじゃんって思われるでしょ。クルーザーっていうからあれなんですけども、こうアメリカンがね、もう久しく消えてるじゃないですか。今はパッと浮かぶのはレベルと、あとは川崎のバルカンぐらいじゃないですか。ということで、アメリカンの125を出してもらいたいということで、どうでしょうか。そう、今や電動自転車の名前になってしまいましたけどもね、ラクーンの復活でございます。 MB5 シリーズの末っ子、ネキッドの MB5、 オフの MT5、 そしてコミューターの MM5 ね、MM5 ちょっとかっちょ悪いんですが、この名前がラクーン。同じエンジンでの3兄弟でございましたね。発売開始の時はなんだかかっこ悪いななんて思っていたんですが、走っているの、まあ、正確に言いますと野球部の先輩がですね、新梅街道をひらひらと車を乗っていく姿を見て、あ、思ったよりかっこいいなーなんてね思ったんですけど、私も高校時代にアルバイト代を貯めて買えばよかったんですけども、就職が決まってからの数ヶ月のアルバイトだったんで、そんなにお金を貯めることがなくってね、パストルにしてしまったっていうのがあるんですけども。ということでレベル125どうでしょう。今のね、あのクルーザータイプのハンドルじゃなくてアメリカン風、そうアメリカン風でいいと思うんです。ラクーンもアメリカン風でしたからね、まあ都市型アメリカンという風に歌ってたようですけども、あののんびり座れる125という形でね、いきたいと思います。どうでしょう、この辺ホンダのちょっとした抜け穴じゃないのかななんていうような気がするんですが、まあそんな風にちょっと初夢言ってみました。4大メーカーのね、株主として振り返ってみますと、川崎は Z400FX、 カマキリ125こと AR125、 ヤマハは内見250とトレーサー700、鈴木がハスラー125ならぬ DRZ125 と GT38、 ホンダはね、シティ派アメリカンレベル125ということで出してもらいたいということだ。しかしこうやって考えてみると、ヤマハとホンダが比較的実現可能、川崎と鈴木は難しいかなというようになりました。まあこれは現在のラインナップとも関係していますけどもね、まあ私黒学の薄い知識での初夢ということでね、この写真について笑って許していただきたいと思います。もしいやそれだったらこっちの復活だよっていうのがありましたら、お便りいただけると助かります。なんせネタ不足でございます。さて第146回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。 V トークラジオのねブログの方にもいろいろとね書いておきますので、ぜひこちらもご覧ください。今日の復活希望車両やこんなバイクが欲しいんだよなんていうメールございました。 V トークラジオアドレス vtokuradio@gmail.com、 vtokuradio@gmail.com でお待ちしておりますのでね。メールフォームの方はブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてこちらもご利用ください。またツイッターの方も vtok で検索していただければ、青字に vtok のアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いします。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第146回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。ですがすいません、始まってすぐに、実は1月16日の配信なんですが、私の年1回の会社でのね実力テストがある関係で、少しお勉強に時間を割かさせていただきたいと思います。まあ運10年も勤めていて、頭の中じゃこう規則的にね分かっているんですけれども、こう文章にするとなるとまた違うもので、手におはで不正解、ね、正解も変わってしまいますということで、1月16日の放送をちょっとですねお休みさせてください。 ですので次の配信は1月26日になります。よろしくお願いします。あと年末にちょっとツイッターの方で調査いたしました新年会という名のお会合でございます。2月1日に実行したいと思います。変わりありません。現在新宿にて18時からを調整中でございます。まあ10名ぐらいでというふうに思っておりますのでね、ちょっと相手方がこれで会社が始まりますんで明日ね、ちょっと裏のルートをつ頼ってって言うと変ですけれどもね、ちょっと裏のルートから、会場の方を予約したいなと思っております。決まり次第ツイッターの方とね、告知放送させていただきたいと思いますので、ぜひですね2月1日の方の新年会という名の会合よろしくお願いしたいと思います。では本当にこの辺で、第146回バイケンひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオこれにて終了です。